どうもこんにちは、前田です。今日はですね、ティーズ英語ラウンジである方と対談をして録音しようと思ってます。ある方が今ここにいらっしゃいます。どうもこんにちは。
こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
はい、小川先生です。
はい、小川直樹と申します。はい、まあ、本名は福山雅治ですけど。
はい、はい、ありがとうございます。はい、2018年の9月24日にチーズでセミナーをやっていただくことになっています。で、それの打ち合わせで今日来ていただきましたが、まずこの人を紹介しなければいけないと。この福山雅治、間違えました。小川先生のことを知らない方ももしかしたらいるのかもしれませんので、ちょっとお話ししたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、いつでした、一番最初にお仕事をしたのは。
もう十何年
ですね。
前ですよね。もうだいぶ前だったと思います。
あの、僕の記憶が正しければ、
はい、
発音トレーニング入門、
そう、直すけとかなんとかいう、直すけ、なんか当時としては最先端のなんか発音をチェックするソフトみたいなのがついてたんですよね。はい、
そう、まあ、何のことやら分かんない人がほとんどだと思いますので、うん、一応軽く補足すると、まあ、某通信講座、の監修者として、小川先生に関わっていただいたと。はい、で、僕はその時にプロダクトマネージャーとして、まあ、アルクの社員として、仕事をしてたわけです。多分それがきっかけで何かでどこかで出会いがあって、
そうですよね、
それで一緒にお仕事させていただいたんですよね。
はい
はい、それが最初だから多分もう本当に17、18年、
そうですよ、
ですかね。
うん、あの頃はあの前田さんもまだあのこの今のように有名講師になるとは思ってもみなかったね。アルクの営業さんって感じの若手の営業さんって感じでしたからね。
ええ、まあ、名前も変わってませんでしたしね。前田博之でしたね。
うん、
そう、それで当時は僕はそういう仕事をしていて、でセミナーに関する仕事もやってはいたんですけれども、多分セミナーでの接点はなかったと思う。
そうだと思いますね。セミナーはアルクさんで僕何度かやらせていただいてますけど、直接前田さんが関わるのはなかったと思うんですよね。
ですよね。
はい、
で、まあ、多くの場合は発音であったり、特にイギリス英語を楽しもうとか、うん、そういうテーマの企画が多いですよね。
はい、そうですね。
ですよね。僕はそういう関わり方をしてきたんですけれども、ただプロフィールとして、こう小川先生の、拝見すると、どこどこ大学で教えてたとか、こういったことが専門でとか、ここ数年間はご自身の会社を経営されて、
はい、
いろいろありますので、僕はその辺実は関わりが薄かった時期ですので。
そうですね。
ちょっと教えていただけませんか。
はい、今が2013年まで大学の専任教員、まあ、教授ですね、教授をやっていたんですよ。で、そのと、そして2013年の3月で教授を退職して独立したんですね。で、独立して自分で会社を立ち上げて、それがハートトゥーハートコミュニケーションズっていう、そういう会社です。まあ、会社って言っても自分一人でやってる会社なんですけど、で、そこで、発音とかコミュニケーションの技法とかそういったものを専門的に教えたいと思って、それで独立したんですね。まあ、今まで大学教授をやっていた中でそういう技法とかいろいろ考えてきたんですよ。で、それを、まあ、学生に教えるだけじゃなくて、もっと必要としてる人にね、教えたいと思って、それで独立したというわけなんですね。
はい、そういえば僕一回あの松戸のキャンパスに行きましたね。
ああ、そうでしたよね。
行きました。何かの、まあ、案件はほとんど覚えてませんけど、あの松戸の、あの某大学に
聖徳大学
ですよね。
はい、
でもあの頃、まあ、教授というその肩書きを持ってお仕事される方が、次に気づいた時には会社経営をしているっていうパターンはすごく珍しいなと思ったんですよ。
はい、
どうですか、実際大学の教授が独立して自分の専門分野で会社作るっていう人ってそんなにいないですよね。
多分あんまりいないと思いますね。みんな大学の先生は基本的に冒険をあまりしたくないっていうのがあります。だからそうすると独立してうまくいくかどうかわからない、そうするとその中で それだったら大学教授のままでいた方がいいなという人が多いと思うんです、はい、ただ今の大学の世界っていうのは受験生も減ってきてるし、うん、学生も減ってきている。その中で大学っていうのは非常に苦しい状況になってます、はい、だからそこで、大学の先生続けるっていうのは形の上では確かに教授でかっこいいけど、実際やることは必ずしも教授らしいなんかこう知的なことばかりとは限らない。だから雑用みたいなものもどんどん増えてくるし、まあ、やりたくないこともいっぱいやらなきゃいけないと組織である以上、はい、まあ、そんな中で独立すれば今度は自分がやりたいことに専念できるっていうのはありますので。
なるほど、はい、ではここ5年、約5年ですか、はい、は主にどういった内容をどういった人に対して教えてるんですか。
まあ、割と特に多いのが、まあ、自分が教育界にいたのでやっぱり教育関係の人、まあ、先生ですね。先生向けに発音講習をやるようなことが割と多いんですよ。で、これは自分がセミナーを開いている中でもやっぱり英語の例えば中学校の先生とか児童英語の先生とか、まあ、あるいは最近は小学校の先生とか、そういう先生たちなんかが発音を習いたいと言って来るとか、はい、あと依頼があるとか、そういうのが結構多いんですね。
なるほど、うん、先生向けなんですね。
割と、まあ、自分がそっちの世界にいたので割とそのルートからの話が多いということですね。
はい、執筆活動はいかがですか。
執筆活動はちょこまかちょこまかと地味にやってます、
はい、やっぱり発音が中心ですか。
まあ、発音が中心ですけどね。あとこの間でも、去年かな一昨年かな、コミュニケーションの本も出しまして、人前で話すための、聞いてもらう技術っていう本をサンマーク出版から出したんです、
はい、なるほど。
これ残念ながら大ヒットというわけではなかったんですけど、内容はめちゃめちゃいいんですよ
よくありますよねそういうこと
これはね本当に内容は良かったんだけどなんで売れないのみたいなな
るほど、まあ、本の話といえばですね、耳慣らし英語を、はい、ヒアリング、はい、2週間集中ゼミ。
そうですね、耳慣らし英語ヒアリング2週間集中ゼミ、長いタイトル、
はい、
アルクさんから出てるね。
あれは、うん、ものすごくロングセラーですよね。
ですよね。
あれ20年ぐらい経ってるんじゃないですか。
そうです、1998年に一番最初のものが出て、それで途中にか何でしたっけ、想定が変わった、
はい、新装版、
新装版ですね。新装版が出て今12釣りなんですよ。新装版で12釣りだから多分おそらくは発行部数としては8万部以上は出てると思うんですね。で、はい、今も TOEIC 関係の先生方から割と人気がありますよね。
僕もよくその講師仲間とか著者仲間が、どっかで発言していたり書いたりしている、その推薦教材のようなものの中に入ってることが多いので、ずっと意識の中にはありますし、まあ、僕も実際ティーズに本を置いて必要な時に見てますし、すごく評判が良くて、特に先生が勧めてるのをよく見ますね。
あ、それ嬉しいですね。
学習者が学習者に勧めるというよりは、先生がこれやりなさいっていう、これがあればもうとにかく一冊で大丈夫だからっていう、だからすごくなんていうか発音の本といえばこれみたいなポジションになってるなって気がしますね、
うん、そうですね、それは前アルクさんからもやっぱり発音、リスニングとか発音の定番は一応これみたいな感じでね、はい、扱われてるってことは聞いたことある
んですけど。あ、そうなんですね、はい、うん、あれはイギリス英語っていうアメリカとかイギリスっていう区別はないんですか。
あれは基本アメリカ英語ですけど、イギリス英語のコーナーもショーも1個あるんですよね。
あ、なるほど。
であれはもともとね、やっぱりヒアリングマラソンに連載してたものをまとめ直して作ったものなんですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、ほうほうほう。でイギリス英語というものをテーマにしたセミナーであったり、はいはい、まあ、本であったり、はい、まあ、たくさんあるじゃないですか、
はい、
で素朴な疑問なんですが、小川直樹先生はなぜイギリス英語というものの専門家になったのか、この辺をちょっと教えてください。
これはですね、まあ、やっぱりちょっとマニアックなものが好きだっていうのがありまして、はい、で大学時代僕上智大学だったんですけど、その上智大学みんな周りアメリカ英語を喋ってるわけです。で自分も当時は学生時代はアメリカ英語の発音を結構習ってきたっていうか真似していたので、発音としてはアメリカ英語だったんですね。 でもなんかその中で大学2年生ぐらいだったかな、イギリス英語の発音を聞いてこれかっこいいなと、 NHK のなんか NHK にのラジオですね、
はい、
ラジオでなんか English Hour とかっていうのがあるんですよ。そこでイギリス英語の BBC かなんかの放送を流すっていうのがあって、それを聞いてた時にイギリス英語めちゃめちゃかっこいいなと思ったの。そしてそれを録音して、当時カセットテープで、カセットテープで録音して何度もそれ聞いて真似したりしてっていう、それがきっかけですね。
なるほど。
それでかなりマニアックに、
はい、
まあ、自分も言語学を勉強しているっていうのもあったので、じゃあそっちの方面をもっと発音深めてみようかなっていうことで、それで、そっちの方にどんどんどんどんあの 深めにはまっていったわけですよ、ね、
あ、じゃあそれは初めは、まあ、ある意味趣味の領域でやっていたものを、
そうです、ね、
研究対象にして、
まあそうですね、
でもう実際指導現場でもどんどんどんどん突き詰めていったって感じですか。
そうですね、そんな感じです。
あ、なるほど、はい、わかりました、はい、もしあの今この音声を聞いた人が、うん、この先生のことをもうちょっと知ろうと自分で調べたいと思った時には、うん、どこでどういうふうに調べればわかりますか。
ですね、まあ、あの多分、のインターネットの検索で小川直樹英語で、まあ、結構な確率で出てくると思います。
わ、はい、かりました。ハートトゥーハートコミュニケーションズの、うん、あのウェブサイト、
あ、それが一番ですけどね、
はい
はい、ハートトゥーハートコミュニケーションズのウェブサイトありますので、そちらで、まあ、分からなかったら本当に英語小川直樹で多少は何か出てくると思うので、はい、それで見ていただければと思います。
わ、はい、かりました、はい、ではあの9月のセミナーについてちょっと概要や、はい、まあ、一部細かい点なんかもお聞きしたいと思います、はい、まず、時間を先ほど決めました、うん、はい、朝10時半から夕方5時までということで、はい、結構長めのセミナーですね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、一言で言うと発音を学ぶというセミナーですが、はい、
うん、
ティーズは通常30人ぐらいの参加者で募集するんですけれども、うん、今回20人に絞ります、
う
ん、
はい
はい、やはりこれはあれですよね、発音をしている上では少人数の方がやりやすいということをですか。
おっしゃる通りですね。やっぱり理想は少なければ少ないほどいいですから、その意味で、まあ、30人でできなくはないんですけど、やっぱりよりこう丁寧に、ね、指導するっていうことを考えると少ない方がいいので、
はい、
まあ、それであの人数少なめでお願いして20人ということにしていただきました、
はいはい、で、まあ、その人数にも関係しますが、あ、こう椅子に座ってレクチャーを聞くだけっていう、うん、そういうものではないですよね。
もう全然そんなじゃないという、もう超疲れまく、口から血を吐くぐらいの勢いで、
はい、
もう動き回り声を出してもらうっていう感じで練習していただきますので、
はい、なんか体も使うってことですね。
そういうことですね。体を動かしながら発音すると、
はい、ということは座る時間もあるでしょうけど、立ち上がってうろうろしたり、なんかその、うん、なんでしょう、体を本当に使って何かするっていう時間がある。
そうなんですよ。やっぱりあの体は全身を使って発音を覚えてもらおうっていうこと、それ僕が今やってることなんですね、はい、ちなみにこれあのここでやるのはアメリカ英語の発音ベースにしてますので、
はい、
そこ
は
あのご理解ください、うん、僕っていうと割とあの研究者さんなんかでイギリス英語発音教本とかね出してるのもあって、さっき、まあ、前田さんもお話ししていただいたようにイギリス英語の発音の方が専門家っていうイメージなんですよ、うん、だけどあの基本的に発音を教えるっていう場合は、まあ、むしろアメリカ英語の発音を教えることが多いですね、
うん、
これはなぜかっていうとやっぱり日本の英語教育の事情から考えて、やっぱり特に僕を教える人多いのは先生関係ですから、学校関係だからやっぱりアメリカ英語が基本になってます。それからあとやっぱり世の中一般でも基本的にアメリカ英語を教材にして学んでる人多いので、
はい、
だからそういう意味ではアメリカ英語を基本的には発音の素材として扱ってます、うんうん、まあ、だからイギリス英語に関しては、まあ、イギリス英語って特定したするように名前つけてね。
あ、確かにそうですよね、
はい、それはその場合はそういうふうに出します。
はい、で発音と一言で言いましても、うん、おそらく人によってはイメージするものがいろいろバラバラだと思います。
はい、
ですので今回のこのセミナーに関してはどういった内容になるでしょうかっていう、はい、そこを教えてください。
はい、これはですね基本的に通じるための英語の発音を学ぶ、通じるようにするために発音を学ぶっていうことですね、うん、 ただなんとなく発音を学ぶとか、ただかっこいいからっていうことよりも、相手に誤解を与えないために発音を学ぶということ、うんうんうん、そこが一番大事なことだと思ってます。そしてそれを、皆さんにやっていただこうと思ってます。
はい、通じるためというのは、つまり言い換えると、うん、今のあなたの英語は通じないかもしれないっていうことですよね。
そういうことはありえますね。
じゃあ、うん、得意な音とか苦手な音とか、うん、日本人って一口で言ってもこう、うん、個人差あるじゃないですか、
はい、
でもやっぱり多くの人にとってはこれが苦手とか、うん、多くの人にとってこっちは大丈夫とか、うん、そういう傾向があるってことですか。
あ、やっぱりそれありますよね。例えば、まあ、いわゆる L と R の区別とかで、これは例えばThat's right っていうのと That's light っていうのでは全く意味が違ってしまう。それを文字では日本人は区別、書く上では区別はする、はい、でそれは誤解はされないかもしれない。でも発音する上ではその2つを区別してない人が非常に多い、
うん、
でもこれ That's right R で言うのと That's light L で言うのでは全く意味が違ってしまう、
うん、
意味が全く違ってしまうっていうことは、つまり相手に全然違ったものが伝わってしまうということですよね。だから誤解ものすごく起こりやすい部分ですよね。
あ、なるほどね、うん、そのおそらくこの今話を聞いている人は、うん、そのいやその会話にはその流れというものがあるので、
うん、
今突然そのおかしなことを言ってしまっても、うん、相手はなんとか、あ、今こいつが言おうとしているのはこういうことなんだなっていうふうに解釈してくれるっていうこともきっとありますよね。
それはもあります。だから文脈がはっきりしていれば解釈してくれる可能性はあります。ただしそれは今喋ってるあなた、日本人の人の英語が分かってる場合とか、あとはその文脈が分かってる人の場合ですよ、ね、
なるほど。
日本人を知らない、 L と R を区別するなんていう、区別がないなんて知らないっていう、そういう外国人がに対して日本人が喋った時、
うん、
もうその外国人はこの人何言ってるのって思っちゃうわけですよね。でこれからやっぱりオリンピックもあるし、日本人英語を知らない人がどんどん日本にやってくるわけですよ。そういった人たちとコミュニケーションを取る場合っていうのは、やっぱり分かりやすい英語を喋るってことは大事ですよね。
要するに今出会ったばっかりの人にもストレスなく通じるように喋らなきゃいけない、
うん、そういうことなんです。それ多くの人誤解しちゃうのは、日本で英語を教えてるネイティブの人に分かってもらえたから俺の英語は通じるはずだと思っちゃうっていうこと、
うん、
でも日本で英語を教えてるネイティブの人は日本人英語もう相当いやおうなく理解できるようになってる人が多いわけです。
そういう耳が出来上がってるって
ことですね。そういうことですね。もう直してたら切りないから直さないっていう、そういうネイティブの人はいっぱいいるわけですよ。
だからうん、ある日本人が知り合いのネイティブスピーカーに対して英語を使った時に、うん、綺麗に通じてると思ってるだけであって、実は我慢してるのかもしれない。
それはありますね。
あ、そうです。
やっぱり、うん、内心つらいと思ってるかもしれないけど
、なるほど、うん、
それは実際あるみたいですよ本当に。
なるほどなるほど。なので、まあ、うん、今回のテーマとしてはそういうふうにならないように、はい、初めてさっき出会ったばっかりの人に対しても、
はい、
通じるための発音をきちっと学びましょうと。
そうですね、
うんうんうん、その相手っていうのはちなみにネイティブスピーカーが前提ですかね。
まあ、いやこれはネイティブに限らないですよね、うん、まあ、ネイティブの人でもう非ネイティブの人でもいいんですけど、とにかく世界で習ってる英語の基準に近いものができないといけない。そうすると例えば L と R の区別っていうのは英語の中の基本的な区別ですよね、
はい、
それをやっぱり区別しないとやっぱり伝わりにくい。ヨーロッパ人の ほとんど全員がもう L と R は区別してる人たちだから、
うん、
そういう人たちに対して L と R の区別しない英語を使うっていうのは非常に大きな誤解を与えてしまう可能性あるわけですよね。
うん、発音の話になると人によっては、
うんうん、
例えばその英語のテストの勉強をしている人にとっては、
うん、
いや自分は英語を喋ることはあんまないから、
うん、
聞くことはあっても喋ることはないから、はい、発音は別に汚くてもいいんだっていう、うん、思ってる人もいると思うんですね、
うん、
でも実際どうなんですかね。発音の勉強するってことは、
うん、
聞き取りも上がるんですよね、力が。
まあ、それもありますね。例えばその、 もう L と R の音の特徴が分かってくれば聞き取るときも楽になるわけですが、これ L だ、あこれ R だっていうことが分かるようになるし、
なるほどですね、はいはい、じゃあその細かいレベルでの母音子音というのは、うんうん、当然この日勉強しますけども、はい、そこで終わるんですか。
いやこれはね、はい、僕がやる場合は母音子音だけで終わらせない、
はい、ということは何が待ってるんでしょう。
何があるかというとですね、まあ、リズムとかイントネーションとかも必ず扱います。それが実は英語らしい発音を作る上でものすごい大事な部分だからなんですよ、うん、ただそれってあんまり教えてくれる人がいないっていうのもあります。でもそこを習うとなんか俺の英語英語っぽいなって感じられるようになるわけですよ。そうすると発音してみるのは楽しくなる、はい、楽しくなるともっと発音したくなる、でね発音が楽しくなるとイコール英語力が上がってくるんですよ。どうしてかっていうと発音が楽しいと何度も同じことを言ってみるじゃないですか。
そうですね、
何度も言うってことはイコール頭の中にその英語が刷り込まれていくっていうことですよね、
はいはい、
であと音読なんかもどんどんしたくなるわけです、
はい、
そうするとそれ何度も同じ英語でいいので音読すればそれもやっぱり頭の中に入っていくわけですね。っていうことはイコール英語力が高まっていくっていうことですよね、
は
い、
ってことは、うん、なるべく初期段階で、うん、発音を学んだ方が、うん、その長い目で見た時には有利になるってことですかね。
おっしゃる通りですね。やっぱり子供のうちって繰り返すの平気なんですよ、若いうちっていうのは。だからその段階でいっぱい繰り返してると頭の中に英語のストックができるわけですよね、はいはいはい、でその英語のストックっていうのは実はただ発音が入ってるだけじゃなくて同時に英語のフレーズとか文が入ってるってことはイコール文法も入ってるわけですよね。それが頭の中に、まあ、はっきりしない形かもしれないけど頭の中に入っていくわけですから、そうした時に実際文法の勉強した時、あこれかとかね、すごく分かりやすくなるわけですよね、
なるほど、だからといって、例えば今までにじゃあ15年間自分で英語を勉強してきた、発音のことはやってこなかったっていう人は、もう諦めなきゃいけないのかって嘆いてる人もいるかもしれませんけど、そこはどうなんですか。
いやそんなことはないです。やっぱり発音は年取ってからでも上手くなります。
あそうですか、
うん、っていうそれは日本での発音の指導法がみんな下手くそだからだからみんな先生も教える側ももう年取ったら無理だよと思ってるから
はい、はい、
でもそれは日本人の発音、日本人の癖とか日本人の特性とかそういったものをよく分かってないでやるからですよ、
うんうんうん、
やっぱり日本人には日本人の特性とか癖がある。それをうまく使って練習させれば、練習すれば、うん、もっと身につくことはできる。で、今までの教え方っていうのはそのポイントがずれてた。
そうなんですね。
そうですね。っていうのは例えば発音を教えるにしても、もともと例えばイギリスとかアメリカの音声学の先生が言ったことをそのまま日本人の先生は言うわけですよ。そうするとそれは日本人の発音、日本人の特性に合わないことを言う場合があるわけですよね。日本人の欠点はここだというのを分かってないから一般論を言っちゃう。そうするとうまくはできない。やはり日本人の特性、欠点とかいいところを分かった人がそれに合わせて、まあ、処方箋を書けばうまくいくわけですよね、
なるほどなるほど、
うん、
分かりました、ということで、あともう一つお聞きしたいことがあるんですけども、はい、今回そのスマートフォンを持ってきてほしいという話がありますよね、
はいはい、
これは人によってはですね、はい、なんでそんなのが必要なのかと、うん、まさか電話するんですかみたいに思う人もいるでしょう。これについてちょっと教えてください。
これはですね、スマートフォンがすごく今便利なんですよ、
はい、
実は僕自身はスマートフォン持ってないんですけど
はい、はい、
でも例えば学生とか受講者の人に言われたんですよね。先生、Siri で録音すると発音が英語版の Siri で録音すると自分の発音がいいか悪いか分かりますよって、
うん、
本当そうなんだ、じゃあちょっとやってみてください。そうすると本当にそうなんですよ、
はい、
Siri を使って、まあ、音声入力ですね、音声入力ソフト、特にアメリカ英語版の音声入力ソフトで、
はい、
自分が発音してみるとそれに向かって、うん、そうするとそれが正しいかどうかが一番はっきり分かるのがこの Siri とかそういう音声認識ソフトなんですよね。
なるほど。ということは、うん、今回のセミナーの参加者は、
うん、
Siri まあ、iPhone であれば、うん、初めから入っている 3D、
はい、
Android であればまた別のソフトウェアで、うん、その自分の発音を書き起こさせる、
うん、そうですね、
ことによって通じているかどうかを判断する、
うん、その通りです。もうこれが一番シビアな、本当にシビアな発音判定の、
はい、
あの発音判定してくれる人というかものなんですよ。人間の場合ある程度文脈を理解してくれたり、ある程度相手の言いたいことを信釈忖度してくれたりするんですけど
、はい、
機械ですからそこがない。そうすると本当に正確な発音してるかどうか、機械だからこそシビアに判定してくれる。そうすると例えば girl とか world とかそういう単語が本当にちゃんと通じる発音になってるのかどうか文字化して出てくるわけですよね。そうすると girl、 女の子っていう単語が別の単語で出てくる可能性があるわけです。
そうですね。
イコールあなたの発音はそれは女の子 girl っていう発音ではないですよっていうことになってしまうわけですね。
あ、その辺がもろバレになっちゃう。
もろバレ、まさにもろバレになるわけですよね。
ということはでもこれあれですよね、うん、今日でもこの音声聞き終わってすぐに自分でやろうと思ったらできるってことですね、
うん、はい、そういうことですね。それで判定してもらうことはできます。
ははは
だから僕が逆に言えば僕が何をやるかっていうと、じゃあその girl とか world っていうのをうまくいか入力できないんだけどっていう人をいかにうまく入力できるようにしてあげられるかっていうことですよ、
うん、そうですよね。
それが僕の仕事。
確かに判断して終わりじゃないですもんね、
うん、
判断して上手になることがより重要ですもんね。
でこれってもう本当にあの今までできなかったものができるってものすごくこう嬉しいことだし、モチベーションの上がることですよね。
ですよね、うん、なるほどなるほど。ということは、うん、今回のセミナーの対象者は、
はい、
当然初級中級上級、まあ、誰でもいいってことですか。
おっしゃる通りです。これは別に発音はもう TOEIC が例えば900点の方でも発音が必ずしもいいとは限らないですから、
はい、
うん、ですからもうそれはもう誰でも、それで年齢も関係なし。
じゃあ、まあ、あえて言うとすれば発音学習というものをやったことがないのであれば、うん、もう誰でも OK、
誰でも OK
ってことになりますね、
はい、
もちろんやったことはあっても全然満足してない、
うん、
自分の発音力に対して自信が全く持てないような人は全員対象になるということですかね、うん、はい、
そうですね。じゃあそれをちなみに念のために言っておくと、
はい、
発音を厳しく指導する先生ってのは世の中にいるらしいんですよ、
はい、
でも僕は厳しく指導しないんで。
なるほど。
お菓子食べながら楽しくやりますんで。
お菓子食べながら、
はい、
あ、だからこの僕の目の前にある書類にお菓子って書いてあるんですね。
そうですよ。声出して体を動かしたらものすごいお腹すくんですよね、
はい、
でお腹すいてると頭も働かないですから、
はい、
だからそういう意味でお菓子も常備しておきますので、会場にしてもらいますので。
わかりました、はい、あの買ってきます。
召し上がりながら、
はい、
うん、
あのコーヒーとかお茶とか紅茶もあるんで、
はい、ぜひぜひその辺も。
なるほど。
補給しながら、
はいはい、あとあの今回のように教材の著者の先生を招いて、うん、ティーズでセミナーをするときはその先生の過去に出された本を指定教材にすることもあるんですけれども、
はい、
で今回は、オリジナルの何かプリントを作ってくれるそうで、
はい、プリントです。プリントを配りますので、はい、それで、あのそこでそれでセミナーを行います。
はい、
はい、
じゃ もしも小川先生の本を持っている人や、はい、これから買う人がいた場合は、
はい、
それをまあ持ってきていただければ、はい、休み時間にサインとかしていただけますか。
そうですね。
いいですか。
はい、しますよ。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、では、この9月24日のセミナーの概要については、まあ、今あれこれ整理せずに喋ってきましたが、
はい、
まあ、楽しい会になりそうですよね。
まあ、もうそれは本当に楽しくやるのがもう涙なしでやるのがもう僕のやり方なので。
でも血は吐くんですよね。
血は吐きます。血を吐くぐらいの勢いでやりますよ。
わかりました。では今この音声を聞いている方は興味があればですね、T'sのサイトにある情報を見てぜひお申し込みください。9月24日にお待ちしています。小川先生、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Thank you for listening. Bye bye.